しい時は笑えばいいじゃない。
ジョイント広場ハニービー第82回の放送になります。今回は大阪は南海線難波駅の南口近くにあります絵本カフェホロホロさんよりお送りします。ブンブンです。
花ちゃんです。さあ、そして今日のゲストは、
こんにちは、黄色のハサミの北本純子と申します。
黄色の
黄色のハサミ
ハサミ、うん、ちゃんと言ってくださいね。ハサミ、黄色のハサミの北本さん、北本純子さん、
はい、
どういうことですか。
あ、黄色のハサミが活動名で、本名は北本と申します。
活動名ね。活動というとどんな活動をしているのか、リスナーの皆さん大変、ね、気になるところだと思うんですが、うんうん、はい、ちょっとご紹介しましょうか。小さな楽しい切り貼り絵を作っていらっしゃるんですね、
うん。
で、今回このホロホロさんにお邪魔して収録をさせていただいているという経緯は、はい、私たちがね、ブンブンもびっくりしましたよね。
びっくりしました
よ。初めてこのホロホロさんで彼女の作品を展示してあるのを見た瞬間に、はい、
おわびっくりびっくりびっくりくりくりですよ。
じゃこれはってちょっと声が出てしまいましたよね。
切り絵っていうとね、うん、まあ、人の似顔絵切ったりっていうのはね、よく聞きますけどもね、うんうん、この大きさは何やねんっていう
大きさもそうですけれども、うん、この芸の細かさは何やねん、
細かい細
かいということです、はい。まあ、そういった経緯があってどうしてもこの作者の人に直接会ってみたいねっていうのがこの番組のスタッフの中で盛り上がりまして、うん、はい、これはもうぜひともやなということで、まあ、会いに行きます。取材許可いただきます。今日の運びとなりましたということで、どうぞよろしく
よろしくお願いします。
お願いします。で、黄色のハサミさんと呼んでいいんですかね、これ。活動名ということはどうなんですか。
そうですね、まあ、略して黄色さんとか直近とか言われたりもします。
黄色さんでいいの、
は
い、
他に何がありますか。
そうですね、もう黄色って言われたりハサミって言われたりすごいいろいろなんですけど、まあ、大半の方は黄色さんの方で、はい、黄色の方で呼んでいただいてます。
さん付けでね、
すいません、
まあ、よう分かりませんけど、はい、はい、じゃあの番組の中では黄色さんと呼ばせていただくことにしましょう。で、この黄色のハサミという活動名、どういった経緯でこの活動名はこれにしようかと、まあ、パッと聞いた感じは人の名前ではないじゃないですか。
そうですね、
はい、活動名や言うてもね、ちょっと違うじゃないですか。どうしてこれをネーミングに起用したんですか。
そうですね、作品を作る際に使っているのが児童用の黄色 の、 一番最初に幼稚園とかで道具箱に入れていただいているような、うん、児童用のハサミなので、一番わかりやすいかと思って、黄色のハサミっていう名前でさせていただいてるんですけど、作品を見ると誰も逆に分かっていただけなくて、よくなんでですかっていうのは聞かれます。
そうですね、きっとそうだと思います。この児童用のハサミということで、これどう触ってみて、
触ってみたら確かにね、この黄色のハサミって小学校とかね、中学よく見ますよね、うん、図工とか工作の時間ね、うんうんうん、ところがね、ちょっとね、触ってみると感触というか、すごく軽いようなね、
うん、
ちょっと普通小学校とか使うものではないような気がしたんですが、
それでも一応その教材用に販売されているものなので、多分小さいお子様が最初に触る道具なので、多分使いやすい大きさと形になっているんだと思います。
ちっちゃい子用っていうことなんですけどね、北本純子さん、いやアーティスト名黄色のハサミさんは割と普通サイズの女性なんですが、この児童用のこのハサミを実際使って作品を作ってらっしゃるんですか。
そうですね、はい、なのでちょっとハサミだことができてます。
ハサミ
だこ、どこにハサミだこ、ちょっとズームインしましょうか。ハサミだこ、おお、これ
これ
ハサミだこ、 ハサミだこ、これは児童用のハサミを使うからのハサミだこではなくて、作品作りすぎ、
あそれはどちらもかもしれない
です、ね、写真アップされると思いますのでホームページでご覧ください、
ハサミだこぜひということですね、はい、あの黄色のハサミさんの、作ってらっしゃる作品群っていうのはこの、ね、あの放送でも紹介していきたいと思うんですけれど、切り絵作家さんっていうのは聞いたことがあるような気がするんですよね、はい、で、貼り絵というのも聞いたことがあるような気がするんですけど、黄色のハサミさんの場合は切った後に貼って、貼った後にもう一手間きますよね、ここがみんな、なんじゃこれはっていうところだと思います、そうそうそう、うん、次この次のプロセスをねちょっとねどんな風にしてるのかっていうのを聞いてみたいんですけど、
もちろんあの切って貼ってあの平面に絵を作ってることもあるんですけれども、ペタッとした状態ではちょっと面白くないなって思うことがちょっとありまして、であの平面でもあの透明のガラスとガラスに挟まった作品に仕上げて影を楽しんだりもしてたんですけれども、それだけではちょっと飽きてしまって、ちょっと立てたらどうかなとかぶら下げたらどうかなっていうのをあの思いまして、あの今ちょっと自分の中ですごく流行ってるんですけれども、あの一番流行ってるのはこのパーツを立てた状態の立てた状態の作品が、あのただ切って貼ってするだけよりもあの自分の特徴をちょっと分かりやすくするんじゃないかなと思ってこういうのを始めました。
このねブンブン、この、はい、この大きさですよ、
そうですよ、
この大きさに私たちは大変驚いたわけですが、はい、前回の絵本カフェホロホロさんでの黄色のハサミワークショップに私参加しまして、はい、実際この切り張り絵の立体版というのを体験してみたんですけれど、はい、これはねこうやって立っとるんかいとか、こうやって瓶の中に入ったんかいみたいな、ね、驚きの連続やったんです、うん、このね驚きはとても斬新だったんですけれど、
ありがとうございます。
ねどう思いますかこれどうよこれ、
へすごい
こうブンブンのこの爪の大きさぐらいしか
ないですよ、そうそうそう、このおっさんの、ね、太い指ではねなかなかねこういう作品はできないんじゃないかと思うんですが ね、うん、
この切り絵のこのワークはあの元から黄色のハサミさんはこのサイズでいきたいみたいなのはあったんですか。
いえ、やり始めたところは、うん、もっと、ざっくりした線のものを切って、うんうん、はがきとかにして作ってたんですけれども、はい、まあ、まずその最初は動物とかが多くて、うん、でちょっと人とか作ってみようかなと思って作り始めた時に、もうちょっと細かくできるんちゃうかな、もうちょっと細かくできるんちゃうかなみたいな感じになってて、で今の大きさと、はい、まあ、キャラクターまでいかないですけれども、うん、統一した感じにこう作り続けてようやく落ち着いてきた感じなんですけれども、うん、
このねサイズを切り抜くいうこと自体がもうね、
そうまずそれがね難しい、ま、
もう用紙ま変や
おっさんは無理ですいやできるっておっしゃるんですけどねなかなかこの太い指ではね、太いだけではない短いんですよ
不器用そうな感じでございますよね
黄色さんはねスマートで細い指色が白い、色関係ないかな
で今日も実はこの絵本カフェホロホロさんで収録をさせていただくにあたって、はい、黄色のハサミさんのワークショップがあったんですね、はい、でこれ時間を合わせて私たちもお伺いしたわけなんですけれど、はい、今日の、ね、参加者の皆さんもすっごいもうキラッキラして帰りはりましたね、
喜んで帰りはりましたよ ね、
いつもあんな感じでいっぱいなんですか。
そうですね、皆さんやっぱり、いろんなことをされお話聞いてるといろんなことをされてる方が、うん、やっぱりものづくりが好きだという方が参加してくださいますので、うんうん、もうすごい力作ができて、うん、楽しかったって言って帰っていただくんですけれども、うん、はい、
うん、今日もね、もう立派な作品多かったと思います。
そうですね、
時間的にもすごく、ねえ、そうですね、時間忘れるぐらい、
そうなんです、いつもオーバー気味です
、ね、こればっかりはしゃあないですよね。でその喜んで帰ってる皆さんの声もちょっと、はい、収録させていただいてるんでこれも交えて聞いていただこうと思います、はい、お名前からお願いします。
スイカです。
スイカさんは今日ワークショップに参加するのは初めてですか。
はい、初めてです。
どういった経緯でこのワークショップにご参加されたんでしょう。
以前から黄色のハサミさんのファンで、で初めてワークショップに参加するんだったら教えていただこうと思って選びました。
作品が出来上がりました。感想はいかがですか。
小さく切るのが難しかったんで結局自己流になってしまったんですけど、なんとか作品の形にはなったので安心しました。
イメージ通りには仕上がりましたでしょうか。
なんとか。
またこういうワークショップがあったらどうですか。
また挑戦してみたいと思います。
お名前をどうぞ。
ビンちゃんです。
ビンちゃんはこのワークショップをどういう経緯で知ったんですか。
友達に誘っていただきました。
参加しました。いい作品が出来上がりましたね。どうですか、作品が出来上がってご自身のを見て。
もう自己満足で、もめっちゃ可愛くできたんで最高です。
またこんなワークショップがあったらどうですか。
参加したいです、こんなん好きなんで。
はい、ありがとうございました。お名前をどうぞ。
あやちゃんです。
あやちゃんはこのワークショップはどういう風な形で知ったんですか。
私も友達に誘ってもらいました。
ということはこの中に2人の友達がいるということですね。後でお話を聞きましょう。参加してみていかがでしたか。
こういう細かい作業すごく好きなので最後まですごく楽しくできました。
イメージ通りな仕上がりになったんでしょうか。
そうですね、もうすごく自己満足ですけど想像以上に頑張ってできたと思います。
結構時間かかってましたもんね。
はい、すごくこだわって小物まで作りました。
はい、ありがとうございます。ではこの2人の友達らしい方に最後に一声いただきましょう。お名前をどうぞ。
かなぽんです。
黄色のハサミさんとは元よりお知り合いなんですか。
ホロホロさんに一度遊びに来させてもらった時にちょうど飾ってあるのを見かけしてちょっとやってみたいなと思って友達になります。
では今回黄色のハサミさんと触れ合うのは初めて。
はい、初めてです。
作品を一緒に作ってみてどうでしたか。
あ、すごく丁寧に教えていただけてすごく楽しかったです。
イメージ通りのものができたでしょうか。
はい、できました。
これはどういったコンセプトで作ってみたんですか。
今日来た一緒に来た友達とちょっと楽しく出かけているところを作りました。
なるほど、はい、ありがとうございます。
ブンブンはなちゃんのジョイントフィロバーハニービ
ー。今回は黄色のハサミさんをお招きして絵本カフェホロホロさんよりお送りしています。
黄色のハサミさんの幼い頃ですね、どんな子やったんかをちょっとお聞きして、
ね、
そうでしょ、うん、こんな細かい作業をね、大人になってからやれるいう話が通るわけがないんですよ、うん、これちっちゃい時から絶対好きやったはず
なん
か、
きっかけあるん
で、細かいもん好きやったとか、はい、必ずなんか理由やきっかけがあるはずなんです、うん、このあたりを探っていきたいと思います ね。よー、ずばりちっちゃい時はどんな子でしたか。
はい、細かいことが好きでした。
具体的にどんな細かいことが好きでしたか。
そうですね、小さい時は割と別に紙だけにこだわらず、両親といいますか、まあ、母親が割と、何でも作って遊べというタイプの母親でしたので、いろんなことをさせてもらって、今思うといろんなことをさせてもらってますね。なんか、縫い物だったり、まあ、その辺の木の破片で普通にトンカチと釘とかも使わせてもらったり、まあ、幼稚園も縫い物だとかそういうのもさせてもらえるようなところだったので、割と何でも市販のものを与えられるというよりは自分で作ったり母親が作ってくれたもので遊んだりっていうのが多かったです。
はい、ということは小さい時から何かこう自分の楽しみのためのものというのは自分の手で自ら生み出すということをやってたわけですよね。
そうですね、そのかっこよいものではないですけれども、うん、なんか思ったらちょっと作ってみたいな感じのことが多かったです ね、うん、はい、
ね、やはりその幼い頃からそういうふうに作って遊ぶ、作って楽しむということを繰り返して今大人になってもやはりそこにルーツがあるというのか原点があるというのか、
ね、変わってないってことです、ね、
そういうことですね。三つ子の魂100
万、ね、完成されたものを、ね、与えられるというのは多いですけどね、
うん、そうそう、それでねもう満足しちゃったら、うん、もう次から次へと違うもの違うもの、 次はこれが欲しいあれが欲しいになるんですけど、うん、でも自分で作ったものでこう満足しながら次をという時はまた違った感覚ですよね。
そうですね、はい、うん、なんか何かを見たらこれで何かができるんじゃないかとかいうのは多分そういう機会は多かったと思います。
あのこれとこれをつないだらどうなるかなという、ね、なんかこの
糸が余ってるからとか布が余ってるからとかこの箱があるからみたいなのは多分多かったと思います。今も箱が大好きです。
箱ね、捨てられへんやつですね、それね、好き言う理由はね。なんでか知らんけど、いつ高く箱が部屋の中に溜まっていくんですよね。
そうです、そうそう
そう、何に使うねん、
何か使うで、使えるだろう、
そうそう、ね、何にも使わへんやつね、置いてあっても、ね、これ入れてあれ、ぴったりやわーって気持ちになるんですよね。さあ、そんな黄色さんですが、まあ、幼い頃はそういう作るものを好きやった、はい、学生時代ですね、もうちょっと大きくなって中学生、はい、高校生、大学生になっていくこの家庭の中においてもやはりそういうものはお好きでしたか？
そうですね、さすがに学生時代はそのずっと何か黙々と普段ものを作っているというタイプではなく、まあ、普通に運動部に入ったりいろいろしていたんですけれども。
何運動してたんですか？
ねえ、何ですかね。
陸上部にいたんですけれども。
早かった
。早かったかどうかは分かりませんが、はい、にしてたんですけど、いろいろ小さい時から作ってた中で、お友達の誕生日とかにつけるバースデーカードとかは、やっぱりちょっと作ってみたり。
なるほどね。
っていうのは書くだけではなくて、
そうですね、何かちょっと立体、開けたらちょっと立体になるようなカードとかを作るのはまたその時流行っていて、よく作ってましたね、はい、とか多分紙が一番身近なっていうか手軽に手に入る材料だったので、多分それはずっと続いてたんだと思います。
うん、ではその頃からその一番手近にある材料として色のついた紙というのを手に取るようになって、はい、その延長上に今この作品群がある感じ。
そうですね、はい。
でそのお友達のためにこれはやっぱり手作りで、ここのところはやっぱり手作りでとかいろいろ考えている間に、うん、こう将来像的なものはその時見えていたんですか？
いや、その時は全く本当にただ好き、自分が好きなだけで作ったものをね、うん、あげるというかちょっと見てみたいな感じで、うんうん、やってたんですけれども、ある時友達がいつ手紙をポストに入れてくれてまして、その中に500円玉が入ってたんですね。でその友達が自分の友達に誕生日プレゼントにつけるカードをこれはお仕事として作ってほしい、だからお金を受け取ってねっていうお手紙を入れてくれてて、その時にすごい嬉しかったというか、その時に多分あこういうことが成り立つというか、そういうのができるんだっていうのが、うん、多分その時にちょっと思ったんだと思います、まあ、そのまますぐにこういうふうに活動するっていうのにはすぐにはつながってないですけれども、うん、それはすごい大きなきっかけだったと思ってます。
私はねそれすごくよくわかりますね、うん、やはり自分の中ではこれはただ単純に好きだからたまたまできるからっていうことであんまりこう過大評価してないですよね。ところがこう他人からの評価をもらって、うん、そうなんだって、そのくらい人にとっては値打ちのあるものなんだっていうことが、うん、客観的に分かった時に、ね、あって、ね、うん、思いますよね。そういうところがやはりね、その天気がやはりあるんですよ、
ね、そういう、うん、
一瞬その一言がね、じゃあその一言をきっかけに今ここでこういうふうにしてワークショップを展開したりとか、それからまだまだねこれからもいろんな予定が目白押しだと思いますけど、今度のコーナーではそのあたりのことをちょっとお聞きしていきたいと思います。
ブンブン花ちゃんのジョイント広場ハニービ
ー。黄色のハサミさんは これまでにもいろんな活動をしてきたと思うんですが、例えば展示だったりワークショップだったり、どういう活動が主になってますか？
そうですね、主な活動は、最低年に1回は作品展、あとはグループ展に参加したりですとか、雑貨店さんに作品を置いてもらっての販売、あとは、ワークショップなどさせていただいてます。だいたい主に神戸で、させていただいてて、今回ホロホロさんは初めて大阪方面で展示をさせていただいて、こうやってワークショップにまた呼んでいただくっていうようなつながりをいただいたんですけれども、普段は神戸で作品を作ったりしております。
お住まいが神戸、ね、
そうですね、
はいはい、お住まいのある神戸を中心に活動されていらっしゃるということですが、そういった展示展であったり、そういったところに出品する今度作品そのものがありますよね、はい、これは私が作らせていただいた瓶詰めもありましたし、はい、今日のワークショップでは瓶詰めではなくて額縁の中に立体的にこう絵を、ね、はい、糸も使って、言うたらきませんね、こう切り貼り絵を作って立体的にこう、はい、あれは植えるっていう感じが私にはあるんですけどそんな感じ
で、そうですね、ちょっと風にも揺れて、うん、動きも楽しんでもらえるような作品を、ね、今日は作っていただきました、
はい、いろんな作品があると思うんですが、他にどういったレパートリーがあるんですか？
そうですね、実際に切ったり貼ったりしたものをピンバッジやストラップにしたり、あとは切ったり貼ったりしたものをはがきサイズに作品にして印刷してはがきにしたもの、それから私が一番作品の中で一番よく使っているのは、透明の両面がガラスになっている、フレームに作品を挟んで、こう背景がないといいますか、それぞれ飾ったところの壁によっていろいろ表情が変わるものが一番主に大きな作品としては作らせていただいてます。
言葉で聞いてるだけではなかなかイメージができないと思いますね、はい、ホームページでも、ね、作品を掲載していきたいと思いますが、その代表作の中の一つでもあります瓶詰めをですね、今回なんかたくさんの中学生に、
はい
はい、伝授したということで、はい、せっかくこの絵本カフェホロホロで収録させていただいておりますので、この黄色のハサミさんの出張講座に、はい、同行ボランティア同行してくださった絵本カフェホロホロのスタッフのお二人と、それから、迎え撃つ側の代表格でうちのヒグマ先生と、ちょっとこの後お話入っていただこうかなと思うんですが、ヒグマ先生、ほい。
このラジオを通じて知り合った方々はなるべく、ね、学校の総合学習とかいろんな活動に参加してもらいたいなという思いがありまして、今回黄色のハサミさんに、学校に来ていただいて、中学校3年生なんですが、そこの生徒たちに教えてもらいました。約10日後に長崎の修学旅行がありましたので、そこへ被爆体験の、ね、聞き取りの講師さんたち5名と老人ホームへ、伺うことになってまして、そこへの手土産ということで、ね、作らせていただきました。
これが作品群的に出来上がったのをこうツイッターで、皆さんに公開してくださったり、こう結構リアルタイムでお手伝いをしてくださったこのボランティアスタッフ、絵本カフェホロホロのマスターとスイーツ番長、
スイーツ番長です、こんにちは。
はい、お二人どうもお疲れ様でございました。なかなかいい働きをされたとお伺いしておりますが。
本当ですか、よかったです
どうでしたか、黄色のハサミさん。
もうすごく助かりました。もう本当に緊張してたので、お二人が行ってくださったおかげで、まあまあ普通に振る舞うことができました。
まあまあ普通にちょっとだけ異常に振る舞ってたっていうことですね
生徒も希望者が30名とすごく多かったんですよね、うん、これは多分一人では賄えなかったと思うんですけども ね、
そ、 うですね、
そこでね、お手伝いに、ね、来ていただいて本当に嬉しかったですね。
出来上がった生徒の皆さんの作品はいかがでしたか？
もうすごくなんかこうそれぞれ思い思いのものができてたんだなと思います。すごいこれ見てっていう声とか、めっちゃええわっていう、そのみんながそれぞれ自分の作品について叫んでるっておかしいですね声を上げてるシーンとかもすごくたくさん見ましたし、うん、お友達同士でもこれめっちゃ可愛いやんとか褒め合ってるのとか、うん、すごい仲良さそうに本当に楽しそうに あの作ってくださってるのを見て、あの私もすごく楽しませていただきました。
であのそういう声をこう聞く、そしてその姿を見ることで、なんか自分もすごく元気に。
そうですね、もうそれはなんか本当に、これはもう先生方、呼んでくださったあの先生方ですとか、お手伝いくださったホロホロさんもすごい皆さんに感謝してるんですけれども、その自分がやってることにヒントを得ていただいて、そうやってみんなが楽しんでもらったり、すごい満足達成感みたいなのを味わってもらえるっていうのはすごい幸せなことだと思ってます。
初めてねホロホロさんでキルノハザミさんの作品見た時にね、もう虫眼鏡がないと見えないかなってぐらい小さな作品で、これは誰にでもできることじゃないなと思って、最初そんな発想なかったんですけどもね、よくよく話聞いてみたら、いやワークショップやってますってことでね、あの花ちゃんにも参加してもらって、実際見たらこれはいけるなと。で参加してる方々の集中力がね、またこれまたすごいということでね、多分中学生も絶対いけるだろうと思ったんですけどもね、そこら辺あの実際やってみると本当に集中して、普段ね授業中なかなか集中できないのかでも集中して出来上がった作品がね、またびっくりするようなね、今も言われたような作品でしたんでね、すごい効果があったと思います。
今集中力という単語が出てきましたけれど、私もね参加した時にね、もう普段こんなに一心不乱になんかしたかなって最近って思うぐらい、もう一心不乱でした。
はい、あのすごい早かったです。そしてはい、びっくりしました。
はい、それは早く帰らなかったからなだけなんですけどまあでもあのだからといっちゃそういうわけではなく、ものすごくこう手元でね生み出されてくる、一つずつ積み上げられていくものに私はすごく集中して、これを一つ貼ることでうわ楽しい、うわすごいって、これを一枚貼ったらまたこんな風に変わるっていうのをすごい喜んでたんですね、気持ちが。
ありがとうございます。
ありがとうございます。いやいや、
私も作るときはやっぱりそうやってこう一つ一つ顔ができたり体ができたりっていうのを徐々にまあ段階を踏んで作っていくんですけれども、もう一回一回やっぱり、あこれでいいこれでいいと思いながら、あの満足して次に進んでいく感じで、やっぱり私も多分作ってるときはもう誰の話も何の音も聞いてないと思います。
ねえ、もうね、このもう独特のワールドをお持ちなんですけれど、スイーツ番長は黄色のハサミさんの作品を初めて見たときにどういった感想を。
率直に単純なんですけど、可愛い、素敵だ。でお会いしたその日に、個展を決めたんですよね。
早
っあのうちでもよくしていただくミュージシャンのCD のジャケットをその時担当されたということでお連れいただいたのがちょうど昨年の10月です。でちょうど半年後に当店その個展のスペースが空いてましたので即決めさせていただきまして、で反響もすごく多かったので2回その個展中にワークショップを企画させていただいたんですが、すぐ埋まりましたので定例化しませんかということの第一弾が今回今日です。
はい、ね、すごい反響ですよね。もちろんねこの絵本カフェに集まる皆さんにこれだけの反響があるということで、きっと中学校でもすごいことになってたんだろうなと思うんですけれど、マスター、
はい、
中学校まで一緒にボランティアで同行していかがでしたか。
はい、中学校ねすごかったですよね。とにかくねあの作品を作られている姿っていうのはすごく感銘受けたんですよね。熱心で何よりも中学3年生ってあんな素直でしたっけ可愛らしいっていう印象で皆さんすごくいい方で、先生方のおかげですよね。
ありがとうございます。いや、いい子らばっかりですよ本当に
そこで気になるんですけどね、はい、熊さん、
はい、
その受け取ったこの講師の方のね、
うん、
反応とはどうでした。
もうすごくねびっくりされてね、で、ちょっと説明したんですが、ああそうですかみたいな形でね、なかなかあの講師の方もたくさんいろんなものを受け取ってもらってるとは思うんですが、いろんな学校が聞き取りに来ますんでね、まあでもこう平和をテーマにした作品ということでね作らせていただいたんで、あのピースっていう単語を中に入れたりとか、平和記念像のねあの形を作ったりとか、ジャイアンが座って平和記念像になってるとかね それから上から鶴をぶら下げたりとかね、小さな鶴を折ってぶら下げたりとか、本当に工夫してるんですよね。子供ら平和をテーマにするのにどうしたらいいかなってあれこれ考えて、でもう一つはあれ最初にね、なんか全部構想が出来上がってるわけじゃないですよね。
あの作品を作る
っていうですか。
そうですね、なんとなくイメージがあるものもあれば、もう作っていく間に決めたりとかももちろんあります、うん、はい、
見てる限りはね、子供ら最初の、ね、最初の人間を作るとこまでは考えてるんですよね。
そうですね、
はい、その後作りながら考えていくっていうかな、とりあえず作ってそこからどんどんどんどん考えながら作っていくっていうところがね、これまた面白いなって思いました。
これ人が作ってるのを見てると絶対自分が作りたくなるんですよね、不思議なことに ね、うん、ね、
でもらった本もね、あのすごく可愛らしい、または今回はテーマがありましたんでね、絶対リビングのどっかにね置いて見てもらえるんじゃないかなと思いましたし、特にあの30人の作品全員分あの分けましたんで、老人ホームは結構たくさんね持ってきましたんで、お年寄りがねそれを見て心和んでもらったりとか、そんなのに役立ったんじゃないかなと思いますし、作った子どもたちもね、自分たちの作品が誰かの手に渡って喜んでいただけたっていうのはね、いいなと思います。
さあ、いろいろと話を聞いてきましたけれども、番組の結びにあたりまして、マスター、はい、黄色のハサミさん応援部隊の隊長として、はい、マスター、はい、この先黄色のハサミさんはどんな風に、はい、将来をこう泳いでいってほしいなと思いますか。
あ、なるほどですね。黄色のハサミさんね、作品は小さいんですけどもね、うん、その中にも世界が広がってるんで、その小さいながらもどんどんどんどん世界に広がっていってほしいなっていう思いがありますね。似合わんでしょ
いやいや、では、スイーツ番長は黄色のハサミさんにどんな風になってほしいなと思い馳せていらっしゃいますか。
すごくいろんな方に知ってほしいです。私だけのものってどっか思ってるところはあるんですけど、
思ってんの怖いわ
思ってるんですけど、本当たくさんの方に見ていただいて、今回絵本カフェホロホロでしていただいたのが大阪初めての展示だったっていうのをすごくあのおっしゃってたんですね。で、初めてこんなん見たとおっしゃって今日のワークショップご参加いただいた方とかがいらっしゃるので、これまたね近畿からちょっと京都に足伸ばしたりちょっとずつ伸ばしていかれると本当に世界広がっていかれると思うんです。ぜひそうなっていただきたいなと思います。
はい、
黄色のハサミさんの、ね、作品をパッと見たらね、こんなの絶対自分じゃできないと思うかもしれないんですが、ワークショップで丁寧に教えてもらうと本当に誰でもできるってことなんですね。で、その出来上がった作品がまたあのプロに負けないぐらいのね素晴らしい作品が出来上がるということで、まあ、私は学校関係者ですので、ぜひね学校教育の中でもね、あの先ほど集中力って話もありましたけどもね、すごく教育効果抜群だと思いますのでね、参考にしていただけたら番組としても非常に嬉しいなと思います。
では黄色のハサミさんの、応援の声をいただいたところで、ご本人が最後に一言、これからのちょっと宣伝も少し入れていただきながら、はい、こんなところでこんなんしますせーっていう宣伝も兼ねて、はい、私こんな風になっていきたいですみたいなちょっと宣言をしていただこうかなと思います、
はいはい、ありがとうございます。そうですね、近々のイベントですけれども、今現在会期中なんですが、大阪の、天満橋の方にありますアートスペース無限さんというところで、121人121色展というのをやっております。121人の作家さんが、私の好きな物語というのをテーマにして、それも独自のものでも、ある物語でもいいんですけれども、それぞれが表現している、すごい集まっている作品展をやっております。そちらに、出展させていただいております。で、ワークショップの方は今日ホロホロさんでさせていただいた、あと次は7月の7日と8日土日に、東急ハンズの梅田店さんの方で、今度はモビール作りをさせていただきます。はい、こちらのモビールはお部屋にも飾っていただいてもとても楽しいんじゃないかと思って、今回させていただくことになってます。 で、今後ですけれども、まあ、あのワークショップ自体はあのすごい昔からやっていたというわけではないんですけれども、最近とてもあのお声をかけていただいたり、あのお問い合わせいただいたりというのがあるので、あの私としてもあの皆さんすごくいい作品も見れますし、私の刺激にもなりますし、楽しんでいただけるというので、あの続けていこうかなと思っております。で、もちろん作品展なども続けていきながら、まあできればちょっとあの現実的な話になるんですけれども、この作品作りで、生きていけたらなというのを思っております。
はい、ゆたゆた。この一言が聞きたかった。そういうことです。そういうことです。ね、ぜひいろんな人にね触れ合って、いろんな人の口から口へ黄色なさみさの作品のね素晴らしさが伝わっていくといいなと思います。番組としてもその、一端を担えればとても嬉しいなと思います。いや、今日黄色のハサミさんをゲストにお迎えしました。これからもぜひいろんなところで大活躍を期待しております、はい、どうもありがとうございました。
ありがと
うございました。あり
がとうございました。旅立つ君に幸あれ。